今日は11月の18日、聖霊降臨後第26主日を迎えております。26回聖霊降臨後の日曜日を繰り返してきたということで、で来週がですね、聖霊降臨後最終主日になっております。聖霊降臨後の日曜日が終わって、最終主日が終わって、その次が12月になってまいります。そうするとですね、最初の第一のアドベント、対抗節になるわけであります。ですから今、教会の暦は1年の大詰めを迎えているということになるわけです。そういうわけで、福音書のテキストもですね、その内容が大詰め、終わりへと向かっているんです。聖書の言葉で言うならば、終末、あるいはこの人間の歴史の終わりに何が起こるのかといったようなことをイエス様が語っている御言葉に注目をしていくのであります。終わりという時に、ここにはもう一つの今日の教会の暦の中をずっと見ていくとですね、今申し上げたような、歴史の終わりとか終末といった終わりと、もう一つの終わりを一緒に覚えておきたいと思います。それは主イエス・キリストの生涯の終わりという終わりであります。イエス・キリストの最後の日、イエス様が十字架の上で息絶えるという終わり、これが、最終主日、聖霊降臨後最終主日へのこう道筋の中に、見えてまいります。ところで今日の福音書のテキストはそんなお話ではありませんでしたね。けれどもこのやもめの献金のお話ですが、私はこれは決して終末という出来事とかけ離れていない、こういうふうにまずは申し上げたいのであります。やもめの献金のお話はそのもの、終末そのものではないけど、このお話もですね、終末という歴史の終わり、歴史の完成を指し示しているのであります。そのあたりのことを今日お話をできればいいかなと思っております。場所はエルサレムの神殿の境内でありました。このところ日曜日ずっと読んできました福音書のほとんどはエルサレム神殿の境内の中での出来事であります。で、今日もそうです。例えば神殿の境内で商売をしている人たちをイエス様が追い出したというお話は多分皆さんの記憶の中にもあるでしょうし、あるいはイエスがですね、ファリサイ派ですとかヘロデ派だとかサドカイ派だとかいったこのユダヤ教徒の人たちとさまざまな議論をする場面というのが何度か出てきたかと思いますが、こういった人たちが集まっている場所というのはまさにそれこそエルサレム神殿なわけであります。神殿ですから賽銭箱が置いてありました。で、賽銭箱の周りにはどうやらたくさんの人垣ができておりました。そして、人々がその賽銭箱に向かって硬貨をコインを投げ入れていたのであります。マルコは、福音書のマルコは、大勢のお金持ちがたくさん入れていたとこういうふうに説明しています。紙幣なんていうものはない時代ですので、たくさん入れていたと言われても紙幣だったら分かんないわけで、 たくさん入れていたって分かるのは、その時に硬貨がコインが箱の中に音を立ててジャラジャラジャラジャラと騒がしい音がするから、それで聞き分けることができたんですよね。そんな中、一人の貧しいヤモメがやってきました。そして銅貨を2枚チャリンチャリンと入れます。どうしてヤモメだっていうふうに気づいたんかなということをふと思ったんですけど、どうもヤモメの人が着る衣装といいますか、着物みたいなものがあったらしいんですね。創世記にそんな記述がありまして、ヤモメの着物なんていう表現が出ております。おそらく飾り物のない地味な服装だったんだと思います。一目でヤモメだというふうに分かったんでありましょう。大勢のお金持ちがたくさん捧げています。次の瞬間、一人のヤモメがレプトン銅貨2枚を捧げます。日本の硬貨で言うならば、通貨で言うならば1円玉ですかね。1円玉を2枚チャリンチャリンということであります。ヤモメはおそらくそれを賽銭箱に投げ入れた後、何事もなくそのままそそくさとその場を立ち去っていったんだと思います。まさかこのヤモメ、その後でこれがイエス様と弟子たちの間の議論になると、あるいはその後それがその後の時代に聖書の中に記録として書き留められるとは夢梅思わなかったでしょうけど、ここにたくさんのお金持ちがたくさん入れていたという表現と、ヤモメが2枚チャリンチャリンというこの2人をマルコは描いておりまして、そこにはっきりとしたコントラストを見ることができます。両者の違いが浮き彫りになっております。貧富の差、あるいは差別といったような、この不平等という社会の問題がここに透けて見えてまいります。けれどもイエス様は今そのことを問題にしているわけではありません。私たちの社会にうずく問題を指摘したのではありませんでした。イエス様はただこう言いました。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。これがイエスが弟子たちに伝えたかったメッセージでありました。マルコの記述によるとですね、わざわざ弟子たちを呼び寄せたって書いてあります。呼び寄せてこの言葉を弟子たちに伝えたんであります。それほどまでにイエス様はこの出来事に注目をなさった。ここに大切なメッセージがあるからです。私たちも今この主イエスの御言葉に呼び寄せられています。私たちもこれを聞き漏らしてはならないのです。もうお気づきのように、今日の旧約聖書のお話にもヤモメが登場してまいりました。サレプタという町に住む一人のヤモメに、預言者エリアが出会うという場面でありました。やっぱりヤモメ、大変ひもじい生活をしていたようで、食べ物がいよいよ底をつく、そういった時にこうエリアと出会ったわけであります。この記述からも分かるように、ヤモメというのは貧しさの象徴的な存在として聖書には描かれています。新約聖書に出てくるこのレプトン銅貨2枚を投げ入れたヤモメも、エリアに最後のパン パン菓子を作って与えたこのヤモメももう後がないというほど生活苦に直面をしていたのです。1円玉2枚がなぜ誰よりもたくさん入れた、こういうふうに言えるのか。私たちにも最もこう分かりやすい合理的な考え方で表現してみると、お金持ちが巨額の資産の中からびっくりするほどの金額を出すよりも、何も持たないヤモメがなけなしのお金を振り絞って出す方が、パーセントに換算した場合に割合が高いから、まあこういう合理的な説明ができるでありましょう。イエス様の言葉、皆は有り余る中から入れたが、この人は貧しい乏しい中から自分の持っているものを全て、生活費を全部入れた、このイエスの言葉はまさしくそのことを物語っておりますね。私たちにはそういうふうに比率で換算した方が分かりやすいわけですけれども、このヤモメが取った行動について、まあ、合理的で常識的に物事を考えてしまう私たちは、何というか、これ無茶なことをするっていうんですよね。無茶なことをしている、無謀な行為、まあ、自暴自棄というふうに評するかもしれない。もっと計画的に生活していたらこんなことにはならないでしょう。いつも合理的に考える私たちはそういうふうに言うんです、考えるんです。自己責任、そういう考え方が今日の社会にはすっかりとこう定着をしてまいりましたが、このヤモメはもっと計画的に行動すべきだったと、こういう見方は自己責任に立った意見というふうに言うことができます。けれども、もう一方でですね、あまりにも気の毒だという見方を私たちは持っています。ヤモメを見てですね、気の毒な人だな、こういう見方も今の社会にはちゃんとしっかりとあります。これは福祉という立場からの声としてあるわけです。このヤモメを見捨てることはできません、そういう声を私たちは持っています。そういう意見も社会の中にはもう一方でしっかりとあるんです。自己責任とお気の毒にね、この二つの声がせめぎ合っている、せめぎ合いをしているというのが人間社会の難しさであります。この自己責任とお気の毒ねって、この二つを行ったり来たり行きつ戻りつ、それが政治が担う大きな課題と言ってもいいでありましょう。政治の課題であり、また私たち一人一人の生き方の課題でもありますよね。じゃあキリスト教はどっちなんだ、聖書は何と言っている、どっちを取るのか、もしそのように問うならば聖書の答えは明らかです。今日のイエス様の言葉がその答えとなります。まあ、今私はお気の毒という言い方をしましたが、聖書の言葉で言うならば憐れみという言葉になります。憐れみという言葉こそ イエスご自身を表しています。イエス様がヤモメを見つめる眼差しが憐れみであります。自己責任はとても大切ですね。これがなければ社会はうまくいきません。ですからこれを自己責任というのなんか関係ない、無視しなさいということではありません。ただ自己責任は人間社会の論理であります。きちんと管理をするようにと人間は神様からこの世界を託されました。この地球を私たち人間が守っていくための論理であります。この論理のことを秩序というふうにも呼びます。秩序、秩序を守りましょう。秩序は守らなければならない、守るべし。私たちはそう言います、そう叫びます、叫び続けます。なぜ叫ぶのか、なぜ言い続けるのか、守れないからです。守れるんだったらそんな声はないわけで、守れないから叫び続けるわけであります。徹底できないから守ろう守ろうと私たちは声を大にするのであります。私たちは自己責任は大切だと知りつつも、実のところそれを徹底することができないという現実を抱えているわけであります。社会のどの断片を見てもそれが言えます。聖書はこうした私どものどうしようもない現実のことを罪と称します。罪ゆえに私たちはやもめの現実から目を背けます。見て見ぬふりをします。無関心になってしまいます。そして最後はこれは自己責任だからと言って言い放って切り離してしまいます。イエスという男になぜ私たちが注目するのかというと、この男はこうした人間の現実から目を背けなかったからであります。その生き方に徹した方だからであります。このあとイエス様がヤモメに対して何らかの行動を取ったわけではないでしょう。献金箱の前でこうじっと見ていてですね、あこの人もうお金がないんだな、じゃあ私が少しあげましょうって駆け寄っていたとか、そういうことではないでありましょう。きっとこのヤモメの貧困という現実はその後も続いたことでしょう。けれどもこの今日の福音書の出来事からイエス様が私たちに指し示しているのは、人間が私たちが目を背ける事柄の中に潜んでいる真実であります。イエス様言いました。この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れたという真実であります。このことが神の国における真実なのであります。うん、なるほどね、確かにそういう考え方もできるかもしれない。そのようにうんうんとうなずいて納得しておけばよいということではありません。レプトン銅貨2枚を入れたということは事実でありました。事実です。けれどもこの事実が全てではないのです。この事実に隠された真実がある。その真実はヤモメが誰よりもたくさん入れたという真実であります。神様の真実、神の誠であります。 この世にあってはお目にかかることができない神様の誠が、今日のイエス様のこの一言、やもめが誰よりもたくさん入れた、この一言に現れたのであります。説教の準備をしている中でちょっといいなって思った言葉を見つけました。英語の言葉だったんですけど、まあ、簡単な英語ですので、ちょっとまずは英語で読んでみたいと思いますが、 God does not love you because you are good. God loves you because God is good. God does not love you because you are good. God loves you because God is good.神様があなたを愛してくださるのは、あなたが良い人だからではありません。神様こそが良いお方だから、あなたを愛してくださるのです。こういう日本語になるかと思います。まあ、英語の文章では Good という言葉が使われておりましたが、Good というのは、まあ、ここで正しい、そういう日本語に置き換えてもいいと思います。神様があなたを愛しておられるのは、あなたが正しいからではありません。神様が正しいお方だからこそあなたを愛してくれているのです。とってもいい言葉だなと今日の説教を考える中で思わされました。先ほど申し上げた神の誠、神の真実というのは、この Good という一言であります。 Good は人間のうちにはなくって、神様のうちにのみあるんですね。イエス様はその神様の誠を、やもめの出来事を通して弟子たちに、そして今日私たちにも示してくださったのであります。このイエス様がやもめに語った一言は、私たちもまたイエス様から言っていただきたい言葉ではないでしょうか。社会的経済的状況を私たちがやもめと同じというわけにはいきませんが、罪を抱えてどうすることもできないという現実から逃れられないという点で、やもめの状況というのは私たちにも当てはまりますけれども、次の事実をイエス様は示してくださったのです。神様があなたを愛してくださるのは、あなたが正しいからではありません。神様が正しいお方だから愛してくださるんです。 God does not love you because you are good. God loves you because God is good. これが神様の誠です。お祈りしましょう。神様、こうしてここに集う私たちは、よく生きたい、正しく生きたい、そういう気持ちをいつも持っている一人一人でありますけれども、同時にまたそれがとっても難しくて、できないことをも知らされ、嘆く罪深い一人一人でもあります。神様の大きな愛は、このやもめに対して向けてくださったように、私たちにも注がれています。どうぞこのあなたの大きな愛で、今週一週間も私たちの生活を支え、導き、憐れんでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。